今日は黙示録の16章です。このところには悔い改めない人々の姿が出てきます。一節を見ますと、大きな声が神殿から聞こえて、7人の御使いに7つの鉢から神の憤りを地に注げというような命令が下されたわけです。そして7人の御使いが出てきて、それぞれにこの大きな災いを地に下すということが出てきます。じゃあなぜそのようなことをなされるのか。それは五節のところに一人の御使いが言っている言葉に私たちは理解をすることができると思います。今おられ昔おられた聖なる方、あなたは正しい方です。神様は正しい方である。公平にすべてのことを裁かれる。じゃあなぜこのような災いを地に下されるのか。6節に、彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたという言葉があります。ですからその災いを受ける者たちは、実は生徒たち、また預言者たちの血を流した、それに対する報いを与えるということであったわけです。そしてこのことは7節に、この祭壇がこういうのを聞いたという言葉が出てきます。まあ、祭壇がものを言うというよりも、むしろその祭壇の下にいる殉教者の魂、彼らが言っている言葉が7節に記されてあります。主よ、全能者なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きですと、そのように殉教者たちは言ったということであるわけです。自分たちが信仰を守っている、しかしそれでも無残に殺されてしまった、彼らは裁きはいつなんですか、そのように神様に問うたことが前に出ていたわけです。そしてそのことの彼らの思い、そしてまた神様に対する切なる祈りが神様に届き、そしてまたついにはこの七人の御使いを通して神の怒りをこの地に注ぐということが起こったわけです。じゃあそのような災いを受けた人たちはどうであったのか。9節のところに、こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期することはなかった。このような災いが起こってもなおも頑なな人たちは神の皆を冒涜する、汚すということをしていたわけです。そして悔い改めようとはしない頑なな心、なかなかこの悪いことをやめようとはしない、この人間の性質っていうのがこういう中に現れています。そしてそのことは第五の御使いがまたこの神の憤りの鉢を注ぐっていうことをしても、11節を見ると、その苦しみと腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、自分の行いを悔い改めようとしなかった。苦しみそして腫れ物ができても全くこの神様に対して悔い改めて従うということがなかったわけです。そしてそれどころか13節を見ますと、この竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出てくるのを見たとあります。まあ竜とはサタンのことです。そして獣は地上の権威者、また偽預言者っていうのは人々を惑わす者たち、そういう者たちの口から悪霊が出てくる。それは何かというと、14節のところを見ると、全世界の王たちのところに出ていく、全能者なる神の大いなる日の戦いに備えて彼らを召集するためである。なんとその悪霊どもは世界の王たちのところに行って、そしてこの王たちを欺き、戦いに進ませるということであったわけです。戦って勝利を得るということはできません。全能の神様の前にひれ伏し、そして神様に従っていく以外には他に救いはないということです。そして16節には、 こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めた。ハルマゲドン、これはメギドの丘という意味であるわけですけれども、そこではかつて大きな戦いがあった。そこにもう一度地上の王たちを集めて戦いをするということであるわけです。悪魔の計略、そしてまた悪霊の働きっていうのは人を争わせる、そしてまたお互いに戦い、そしてついには滅んでいってしまうということであるわけです。戦争を起こして利益を得るっていうことはできないわけです。本当に戦いほど無益なものは他にはない。私たちはこの時代においてもそのことを知らなければなりません。そしてこの黙示録は実に私たちのために書かれているということです。ですからこのことはただ単にこれから先将来に起こるであろうということからが書かれているというだけのものではなくて、私たちに警告を与えておられる。神様は私たちに願っておられるのは悔い改めて神様に立ち返り、そしてまた全能なる神様に従っていくということを切に願っておられるということであるわけです。ですから15節のところを見ますと、見よ、私は盗人のように来る、まあ、イエス様は再臨されることも同じように言われました。盗人がいつ来るかは誰も分かりません。しかし突然にしてこのことは起こるということであるわけです。そして私たちはどうしなければいけないのか、15節の終わりを見ると、目を覚まして衣を着ている者は幸いであると、そのように神様は言っておられるわけです。目を覚ます、私たちの心を覚ましていただき、そしてまたこれから何が起こるのかということを、私たちは聖書を通してこの黙示録の現実を見るべきであるわけです。そして私たちこそ言うなれば真実に悔い改めて神様の御前に出させていただき、そして衣を着る、パウロは別の手紙でキリストを着るということを言ってます。そしてまたこの黙示録でも白い衣を着た人たちが神様に賛美を捧げている。それは子羊の血によって清められた、その白い衣を着るということであるわけです。私たちは神様の御前に出るときに、本当にこのイエス様の十字架によって罪が許されました、清められました、そして堂々と御前に出るものでありたいと思います。目を覚まして衣を着ている者は幸いである。神様は私たちに語っておられます。そして私たちは悔い改めるべきことがあるならば悔い改めて、そして神様に従っていく。21節を見ますと、1タラントほどの大きな瓢、もう35キロほどあるような、想像もできないような瓢が降ってくる。そして人々はその瓢の災害で打ち滅ぼされていく。しかしそれでも神を冒涜したとあります。そのようなことが起こってもなおも堅くなな人々の姿を私たちは見ます。それは出エジプト記のあのパロも同じであった。しかし最後にはパロは降参してエジプトにいたイスラエルの人たちを解き放つということがあったわけですけれども、私たちもやがての時には神様ご自身が私たちを解放し天の御国に迎え入れてくださる。このことを私たちは信じて、そしてまた神様ご自身に希望を置いて、私たちは将来を目指して歩んでいくものとさせていただきたいと思います。